もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、もしもし、お願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
1年くらい前なんですけど、
はい。
精神科に入院してまして、
はい。
任意入院でして、いつでも退院できるということで、痛くなかったので退院したんですけど、急の入院だったので、
はい。はい。
訪問看護の方もヘルパーさんもちょっとお願いできなくて、3年くらい前なんですけど、ヘルパーさんに来てもらってたんですけど、
はい。
2度目に入院した時はできなかったので、代行してもらってる方にお世話になってまして、
はい。
今日なんですけど、ちょっとお金を貸してくれないかって言われて、
はい。
ショートメール来たんですけど、それが50万ってことで、必ずお返ししますし、借用書も書きますし、メール来たんですけど、ちょっと私迷ってまして、
はい。はい。
どうしたらいいかってもことなんですけど。
要するに、3年前に入院した時には、ヘル
は
パー
い。
さんがいたんでしょ？
ヘルパーがい
うん。
ました。その時は、
で、1年前に入院した時は、突然入院したんで、ヘルパーさんがいなかった。
突然退院したの
あ、
で、
突然退院したのでね、
はい、
間に
退院。
合わなくって、それで代行者の人に来てもらってたの？
ネットスーパー使って、食品以外のものは、代行の方に買ってきてもらってたんですけ
で、
ど、
この代行の方っていうのは、どういう方なんですか？
資格持ってる方で、
何の？
家とかの解体とか、
家の解体？
何でもやってくれる方です。
あ、そうすると、昔からお家のちょっと壊れちゃったところを直したりとかをしてもらってた方？
違います。インターネットで調べまして、
インターネットで調べて、どういう方を選ばれたの？
何でもしてくれる方です。ネットスーパー以外のことで。相談して、雑貨とかそういうもの、食品以外のもの買ってきてもらったりしてるんですけど。
それは何でも屋さんみたいな方。
そうです。
その何でも屋さんの方をインターネットで調べて、そして連絡を取られて、で、いろいろなものを買ってきてもらう。その時には、お金は支払ってるんですか？
お金支払ってます。手数料込みで。
じゃあ手数料っていうのはどれぐらい？
1000円くらいですかね。
1回につき1000円ぐらい？
そうです
な
ね。
るほど。で、その方の住んでらっしゃる場所とかはご存知なの？
隣の市ですね。
はい。で、最近は何かお願いしたりしてたんですか？
車の車検とか、ちょっとあと買い物とか、
はい。
コンビニでの、荷物の振り込みです。
で、これって何年ぐらい？
8ヶ月前に退院したんですけど、その時からです。
あ、なるほどね。で、その方からメールが届いたと、ショートメールが。
そうです。
そうすると、やりとりはほとんどメールでされてんの。
そうですね、
それでいつでも来てくださると。
いつでもってわけではないですけ
う
ど、
ん。それで、今日突然、ショートメールがあったんですか？
2、3日前にも
はい。
お願いというか相談したいことがありますってあって、
はい。
何かなと思ったら、そういうお金をちょっと貸してくださいという、50万なんですけど貸
は
し
い。
てくださ
あ、
い。
その時も50万円貸してくださいっていうショートメールがあったのね。
50万っていうのは今日です。
あ、じゃあ、2、3日前のショートメールはお願いしたいことがありますだけ。
相談したいことがあり
あ、
ます。
相談したいことがあるって。これって何に使うお金っていうことで？
新しい会社を始めるにあたり、ちょっとお金が必要だって内容でした。
新しい会社を作る？
起業っていうか。
起業するっていうことね。なるほど。それで、今、ここで、ご相談の電話をしてくださったわけね。
そうです。どうしたらいいかちょっとわからなくて。ちょっと以前にもちょっとお金のトラブルがあったので。
あ、そうなんですか。まずですね、あなたはおいくつですか？
50代で
50 代。ご主人とかいらっしゃいます？
一人暮らし
あ、
で
一
す。
人暮らしでいらっしゃる。はい。
両親亡くなってます。
ご親戚とか、お子さんとかはいらっしゃらない。
いないです。一人娘です。
そうですか。 で、もともとは精神科に入院されたっておっしゃってたね。
そうです。
で、それはなんか任意入院でいつ帰ってもいいって言われたっていうのは、
自分から入院しますって言ったので、
ご自身で精神的になんかあったんですか？
統合失調症です。
これは昔から。
もう長いです。
で、時々入院されてた。
時々っていうか、もうだいぶ前ですけど、入院したんですけ
はい。
ど、退院できないかもしれないって言われてたんですけど、
うん。
で、まあ退院なんとかできて、もう母も麻酔でいたので、
ええ。
で、
お
母はち
母
ょっと、
様何年前ぐらいに亡くなられたの？
12年前
あ、
です。
12年前は、そうです
はい。
か。今回はそうすると1年ぐらい前は自分であれちょっとおかしいなと思って任意入院をされたわけね。
体のちょっと疲労度と倦怠と抑うつということで、
ああ、
しました。
なるほどね。で、さっきの話にも戻りますけれども、結局その50万円を貸してくださいって言われて、これはどう思われました？
前にもお金のトラブルで、
え
付き合ってた人がいたんですけ
え。
ど、50万の中古の車なんですけど、買ってあげたんですけど、返すって言って返さなくて、私自身、借用書書いたんですけど、それ
はい。はい。
も受け取らなかったってことがあったんで、まあ、この何でも屋さんのは借用書も書きますし、お礼で60万円返しますって言ってるんで、
いつに？
いつとは言ってないですけど、はい。
前に金銭トラブルがあったっていうのは、付き合っていた人に
はい。
50万円の中古
はい。
車を買っ
はい。
てあげたの？それとも買ってあげたんじゃなくて、その人が車が欲しいと言ったので、お
はい。
金を出してあげたの？
あ、お金出した方です。
じゃあお金を出してあげたけど、そのお
はい。
金は返してもらうつもりだったのね。
あ、はい、そうです。
ああ、なるほどね。車をあげたわけじゃないのよね。
はい。
はい。そして、それがちょっとトラブって、借
はい。
用書も書いてくれなかったし、
は
お
い。
金返してもらえなかったっていうこともあったから、
はい。
慎重になって、
はい。
それでこちらにちょっとご相談下したわけよね。
はい、そうです。
わ
は
か
い。
りました。
すい
今
ま
日は
せん。
ですね、
は
弁
い。
護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので、伺ってみたいと思い
は
ま
い。
す。
はい。はい、こんにちは。
はい。あ、こんにちは。よろしくお願いしま
はい。
す。
あなたがいろ
はい。
いろなことを頼んでいる何でも屋さんから相談したい
は
こと
い。
があると言われて、まあ、話を聞いてみたところ、50
はい。
万円を貸してほしいと。会
は
社
い。
を始めるための資金として貸してほしいと。
はい。
で、60万円は返すよっていう約束はすると。
はい。
借用
借
書
用書
も、
も書くと言われました。
書くよと言われたわけですね。
はい。
で、それについてあなたが今悩んでるということですか？
はい、そうです。はい。
結論から言うとね、やめておいた方がいいとは思うんですよね。
はい。
っていうのはね、まずお金を貸すというのは、お金を相手に渡して返
は
す
い。
という約束をするということで、まあ、お金を受け取りました。で、返します。いつまでに返しますという約束をきちんとしてくれれば、それは法的にはね、別にちゃんとした貸借だということになるんですけれども、問題は相手にそのお金を返す能力があるのかどうか。いくらその法的にはね、お金を貸したんだから返してもらう権利があるとは言っても、相手にお金がなければ返せないわけですよね。で、少なくとも今お金を貸してほしいって言うからには、今お金がないんですよ、彼には。今お金がない人に対してお金を貸すわけですから、どういうことが起きればお金を返せるようになるのかっていうことをきちんと把握できないといけない。でもそれって将来のことですから、彼の言うことが信じられるかどうかっていうのもあるかもしれませんし、仮に彼の言うことが信じられたとしても、本当にその彼の思惑通りにお金が入ってくるのかどうかっていうのは分からないわけですよね。なので、お金を貸した時には、ね、返してもらう権利があるとは言っても、返ってこない可能性があるということを常に覚悟しないといけない。だから、何年か前にね、あなたが痛い目に遭ったみたいに、お金を返してくれない。まあ、それは借用書を書いてくれなかったからだっていうふうに思っておられるのかもしれないけれども、借用書を書こうが書くまいが、相手に返す能力がなければ、お金は返ってこないんですよ。で、お金が返ってこないということを、覚悟の上でお金を貸すんであればね、いいんですけども、それを覚悟の上で貸せるっていうのは、 あなたの側にお金、それが返ってこなくても大丈夫だっていうだけのね、金銭的な余裕がなくちゃいけないわけですよね。
はい。
実際あなた何年か前にそれでお金返ってこなくて困ったこともあったでしょう。
ありました。はい。うん、
そういう場合にね、はい、お金を貸すっていうことはやっぱりやめた方がいいですよ。
はい。
相手の返済能力の問題とあなた自身の余裕の問題と、それを両方考えてね、お金がを貸すんだったらもうくれてやるぐらいのつもりで出してあげるならね、はい、いいんですけども、そうじゃないんだったら、はい、むやみにお金は貸さない方がいいとは思います。
はい。
ただね、例えばあなたにとってその人がね、どうしてもいなくて困る人、はい、まあ例えばその、はい、あなたの家族だとかね、特に親しい大親友だとかね、いないと困る人であればね、
はい、
まああなたが自分を犠牲にしてでも助けてあげるっていうのは、はい、その気持ち自体はねすごくいいと思うんですけれども、はい、この何でも屋さんについてはね、多分そういう人じゃないと思うんですよね。多分、はい、まあ今いろいろ手伝ってくれないと困るかもしれないけれども、でも別にインターネットで探した人なんですよね。それ以上の特別な人間関係があるわけじゃないですよね。
あ、そうですね、
うん、そうするとその人がもし手伝いをしてくれなかったらまた別の人を頼めばいいことじゃないですか。
あ、はい、
うん、まあそれだけの人って言ったらそれだけの人なわけですよね。だからもしそれであなたがお金を出さないで、だったらもう僕は来ませんよというような感じの人だったらね、最初からそんな人に頼まない方がいいですよ。それはお金目当てであなたに近づいてきてるってことになりますからね。
はい。
だから仕事をね、普段から頼んでるんだから、頼まれればお金を貸してあげるっていうのは、それは考え方としては間違っていて、1000円や2000円だったらいいですよ。それは次に頼む分を先払いねみたいな感じで、もしそれが返ってこなくてもあなたにとってそんなに痛ではないわけだけれども、50万円っていうことになるとね、やっぱりそれはいくら借用書があろうが、絶対返しますって約束をしようが、それはあなたはむやみに応ずるべきではないと思います、
はい、
そこは丁重にお断りして、お断りした結果、もうそんなんだったら僕は知りませんと、あなたの面倒見ませんというふうに言われたら、もうそれまでのことなんだと、はい、あ、その人はそういう人なんだと思って諦めて別の人を探した方がいいと思います。
お聞きしたいですけど、はい、ダメならダメとはっきり言ってくださいってメール来てるんですけど、うん、もしダメと言ったらどうなりますかって聞いた方がいいですよね。
聞かなくてもいいと思いますよ。ダメって言ったら、まあ、来なくなるかもしれない。ダメって言ったら来ませんって言ったらどうするんですか、あなたは。
他考えます。
だからダメって言って来ませんって言われたら他考えるでしょ。
はい。
ダメって言って何もなければ、まあ、その人がちゃんと変わらずにあなたのお手伝いをしてくれるんだったら、元々のお手伝いに対する手数料として1000円とか2000円とかを払うんだったらいいですけれども、はい、その50万円貸してくれないんだったらやめますっていうんだったら、もう逆に言うとそういう人とはさっぱり縁を切った方がいいと思います。
あ、はい、わかりました。ありがとうございます。
お分かりいただけましたか。
はい、わかりました、うん、はい、
ということは、はい、ダメっておっしゃいますよね。
はい。
でその後のことなんですが、一応なんかいろいろなものをお届けになって、お家の中にもいらしてる方、
はい、
そうするとお断りになったっていうと、その腹いせにみたいなことが起こる可能性もあるので、
はい、
その後はちょっと家の鍵をしっかり閉めるとか、
防犯ですね。
そう、防犯についてちょっと気をつけられた方がいいというのが一つと、はい、それで何かを言ってきた場合にはやっぱり警察に届けた方がいいですよね。
はい、
うん、そこの辺のことまではその相手の方には言わないで、ご自身で防犯についてお気をつけになった方がいいと思います。
あ、はい、わかりました、はい、うん、
ショートメールだと人の感情ってわからないですけれど、お断りになる以上は、はい、さっき塩野愛先生がおっしゃってたように、もうその方にお願いするよりきっぱり他の方に変えられた方がいいかなとも思います。
あ、はい、わかりました。はい、
はい、じゃあそういうことで、
はい、ありがとうございました。
はい、失礼いたします、はい。